の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そうあなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。第47回目を迎えました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただいておりますダンと申します。よろしくお願いいたします、というところです。はい、いやいやいやね、申し訳ありませんね、前回、お休みさせていただいておりますおりました。いやー、何かしらね、いろいろとちょっとね、なかなか時間が作ることができませんでですね、まあ喋りたいことはね、たくさんあるんですよ。皆さんにお伝えしたいことはたくさんあるんですけれども、なかなかね、実際この収録というところまでこぎつけることができませんでね、まあ代わりといってはなんですが、まあもう皆さんね、ご購読いただいている方、もしくはブログ等をチェックしていただいている方はですね、わかるかと思いますけれども、明けガラス、私が初めて落語をやった、明けガラスという演目のね、落語がね、アップされておりますので、皆さんぜひぜひそちらの方もね、聞いていただいて、ご感想等いただければ大変ありがたい所存でございますというところでね、落語に関してですね、今までその明けガラスを入れて、まあ、2本ね、アップしてるわけなんですけれども、これまでのところ、感想みたいなものはね、ほとんどね、いただいておりません。こちらから聞いてね、特定の方にね、お聞きしてどうでしたかとお聞きして、その上での感想をいただいたのはもちろんありますけれども、いやー、ダンさん、あれ、落語こうだったよと。いうようなご感想を全くいただいておりませんで、そろそろね、前話していたアジャラカさんに来ていただいた時にね、話していたようにですね、野ざらしというね、演目を段なりに改変したものをね、やる回っていうのをね、やろうと思ってるんですけれども、果たしてこれは本当にちょっとこれはどうなったのかってちょっとね、不安になってきます。はい。なのでね、皆さんね、ぜひぜひですね、まあ、その前回更新した明けガラスと、その前に更新している、ダクダクと赤い部屋のですね、落語の方も聞いていただいて、そちらのね、ご感想もね、まあ、お便り、もしくは、別に、ツイッターでもいいですし、いろんな形で、お待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せいただければと思います。それでですね、今回はですね、まあ、ちょっとまたね、抽象的な話になってしまうのでですね、まあ、そこら辺ね、皆さん眠くなってくるしまうんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、ちょっとね、鮮度っていうものが大事になってきまして、まあ、とあるね、つぶやきを私がツイッターでしたところですね、まあ、それに対して、リアルタイムにね、まあ、リアルタイムっていうか、まあ、そのつぶやきに対してのリプライという形でですね、まあ、ご意見をね、いただいた、というようなね、ことがありまして、まあ、タイトルを見ていただければわかるんですけれども、まあ、思うと感じるという言葉について、言葉というか、まあ、概念についてですね、私がまあちょっとツイートしたら、それに対して、リプライをいただいた、大変興味深いご意見をいただいたというようなことがありましたので、そこについて私なりのその思うと感じるというところの何なのかと、何がじゃあこのツイートで言いたかったのかというところですね、少しお話しさせていお話しさせていただきたい、そんな会にしていきたいと思っております。それでは早速ですけれども、本編の方に入っていきたいと思います。ということで、今回のテーマはですね、その思うと感じるとリアリティと いうことなんですけれども、それぞれまあ言葉として皆さん聞いたことあるかと思うんですが、まあ、ちょっとね今回の曖昧なというかすごくふんわりとした、ね、感じのお話になると思いますので、なかなか分かりづらいところもあるかと思うんですがね、そこについてもね、ここ分かんなかったよだんというふうに思われる方はですね、ぜひぜひいろんな形で私の方にアプローチしていただければと思います。まあ、できればお便りという形が一番いいかなと思っております。よろしくお願いします。まず私がですね、そのある日ですね、まあ、喫茶店に行った時に、私の隣に座っていたおじさんが、まあ、カレーを食べてたんですけれども、そのカレーを食べてるその所作といいますか、それを見てですね、まあ、あることを感じたというところを、まあ、ツイッターで、つぶやかさせていただいたんですけれども、それについて、ご意見をですね、リプライで持っていただいたというような経緯がありまして、でそのご意見について、もしくはその私が最初に言いたかったこと、その感じたことについて、やはりその文章ではなかなか、まあ、口頭でもそうなんですけれども、まあ、言葉というものを使うとなかなか難しいというところがありまして、まあ、少しでもね、そこのところが分かりやすくなるようにですね、今回、1回分を使ってそこの話をしていきたいと思います。では早速ですけれども、その私のツイートを読み上げていきたいと思います。なぜこうも思うと感じるは違うのか。私の隣の席でカレーを汚く食べている初老の彼を見ると、私は彼に価値がないように感じるのだ。しかし私は本当はそうではないことを知っていて、食べ方などの表面的な美しさこそ価値のないことだと思うのである。このギャップはずっと私を悩ませる。感じると思うが違うことはよくわかる。人は感じることにしか素直になれない。では思うとは何か。それは理想であり向かうべきところ。感じるをどれだけ思うに近づけられるか、リアリティが鍵となる。いや、その鍵があると仮定したとき、それをリアリティと呼ぶのだ。私はリアリティがあると仮定して生きているが、それとは矛盾した考えも持っている。それは何かがクリアできれば前に進めると思い込むことは、できない自分を肯定していることであり、やるとできない自分を肯定していることであり、やると決めたら、やると感じたらすでにやっており、動機と動作が限りなく近く、狭い溝の思考は限りなく深いということ、というツイート。全くわけが分かんないですね。私も読みながらね、つっかい読んでつっかい読んでんじゃねえよって自分のねツイートなのにねまあそう思いましたけれども、まあそれのね、今3つ分のツイートだったんですよ。まあツイッターで言ったらね、1つのツイート140文字でしたっけ、まあそれぐらいの制限があるわけなんですけれども、今の3つ分のツイートで、おそらくなんですが、2人の方がね、リプライを飛ばしてくれて、ご意見をね、くださったんですけれども、今3つ、その、食べ方がね、ちょっと汚えから、価値がないと感じるんだと。だけど、それは価値がないと感じるんだけど、本当はそうじゃないんだと思うんだと。そのギャップがあるよっていう風なツイートをしたところと、その次が、その思うと感じるのそのギャップっていうのは何によって埋められるのかっていうと、リアリティが鍵なんじゃないかって言ってるのが2番目で、3番目がそのリアリティが必要だって私は言ってるけれども、そのリアリティというものが存在するという風に仮定してるけど、それとは矛盾したもの考え方も持ってますよという紹介をしているのが3番目なんですね。で、そのお二人が、リプライを返してくださった内容としてですね、おそらくなんですけれども、これは1個目、もしくはその2個目を対象としてリプライを返してくださったんじゃないかと推測できます。まあ、なぜなら、そのリアリティという言葉、まあ、2つ目、3つ目にリアリティという言葉が出てきていて、すごく大事な言葉になるわけなんですけど、リアリティという言葉に対しては全く、反応されていないからです。思うと感じるというところのそのギャップとは何なんだろうかというところに関してですね、 ご意見をいただいておりますので、そちらの方をね、ご紹介したいと思います。まあ、一応ね、お二人ともね、許可いただいておりますので、そのツイッター上での、お名前で紹介させていただきたいと思います。はい。まずお一人目がですね、クッキーさんという方です。はい。クッキーさんからのリプライ。発言した印象が、生まれ持った性癖、もしくは幼少期の家庭など、ごく狭い世界で培われた価値観を由来とするものが感じるになり、それに対してある程度経験を重ねて多くの他者に交わる中で、体得した思考を由来とするものが思うになるのではという考えはいかがでしょうか。これで一つのツイートで、次のツイートまたさらに続けていただいております。それに付随して、アウトプットした言葉が結果として自身の内側に帰結して終わっても構わなければ感じるであり、そのまま対社会、対他者に向けて打ち出したいならば思うになるのではないかとも思います。あいつカレーの食べ方が汚いんだよって誰かに言うときには思ってるかなというふうなリプライをいただいております。で、もう一人の方ですね、もう一人の方、縄書店さんという方ですね。そのツイッターのでのお名前が縄書店さんという方からいただいております。先ほどのツイートを見て、私的見解を伝えたいと思いました。ギャップをなぜ感じるのか、その結論は物差しの違いであると思います。感じるは感情など個人用物差しで、思うは自身を含む相対的な物差しではないかなと思います。続けてリプライいただいております。続きです。自身の物差しでは価値がないと感じた、ただ他者から見ればその人に価値を見出している人がいることを分かっているので、無意味に思うのではないでしょうか。仮にその人をよく知れば価値があると感じるかもしれませんね。長文失礼いたしました、ということでいただいております。本当にね、私がパッと思ったことをね、何気なく思ったことをですね、まあツイートして、それに対してですね、非常に考えていただいて、言葉を選んだんだと思います。多分いろいろとね、すごくふわっとした内容の話ですから、どうやればこの段にそれぞれのね、お二人の気持ちが伝わるのかというところを考えながら書いてくださった文章なんだろうなというふうに思うんですよ。すごくありがたいですね。こうやってまあラジオでのお便りという形ではないですけれども、ラジオを介してではないですが、そのツイッターのそのツイートにで、ね、ツイートを介してですね、やり取りがコミュニケーションが取れるというのは非常にありがたいですね。はい。で、今のところその、実はお二人ともその後にもね、リプライいただいてるんですが、それはまたちょっとその後で説明するとして、お二人とも言ってるところにすごく大きな共通点があるなというふうに思いまして、私が言ったこと、要するに思うと感じるというのは、なぜこんなに違うんだろうかっていうところのツイートに対して、やはりその一番反応されていてですね、まあ、私がそのカレーを食べている初老のおじさんがすごく汚く食べてたと、ね、それを見て価値がないと感じた、だけれどもそれは本質的なものではないと、で、感じると思うっていうものの、そのギャップがあるというところですね。で、クッキーさんも縄書店さんもですね、いずれも感じるが、まあ、ちょっとこれは語弊があるかも分かりませんけれども、簡単に言うと感じるというものが、いわゆる個の中、自分の中で収まってしまうようなことで、縄書店さんが思うというのは、いわゆる自とその他の人、他っていう状態、他の人もしくは他のこと、物事が含まれている、もしくはその他の部分を指すものが対象として、生まれてきているというような共通点があるんじゃないかと思うんですね。まあ、そのクッキーさんがその先ほどの2つ の, そのツイートでおっしゃっていたのがですね、その発言した印象が生まれ持った性癖もしくは幼少期の家庭などごく狭い世界で培われた価値観を由来とするものが感じるになると、要するに今まで経験してきた中でもですね、その人のかなり根幹となるような生まれ持ったその
性癖と書いてあるんですけれども、本当にこれは性癖っていうふうに言いたかったのかどうかというふうにちょっと感じますが、まあそういう部分もありとしましょう。いわゆるその性質の部分ですね。うん、先天性の特徴、もしくは生まれてすごく間もない部分での影響力で思うっていうものは、ある程度その経験を重ねて多くの他者に交わることの中で、体得した思考を由来とするものが思うなんじゃないかと。要するにその後に後々、経験していく、まあ、今もその経験中ではあると思うんですけれども、その中で、それまで得てきたものからいろいろと改変を重ねて、いったそのものというものが思うになるのではないかというふうに言われています。要するに自己の中で済んでしまうことなのか、それとも他者というものが介入してくるものなのかの違いなのかなというふうに私は感じました。で、南和書店さんもいわゆるその物差しの違いであるというところで、私はこのツイートを見る限りでは、要するに自分の物差しと他人の物差しというものは違うものだと、で違うものだということを理解している、で理解しているからこそ、私が汚ねえな、美しくねえな、価値がねえなというふうに感じたものでも、他の人がそうではない価値を感じるという状態があるということを知っているからこそ、その私が価値がないというふうに感じてしまうことは、それは真実というか真理ではないのだということを思ってしまっているのではないかと。それは単純にその価値観の物差しが違うというだけの話なんじゃないかというふうに縄書店さんは、おっしゃっているというふうに感じました。なんかやっぱりこれも自分の物差しで見るのか、それとも他者を含めた物差しで見るのかというところの違いだというふうに感じてですね、お二人にですね同じようなリプライを飛ばしました。それがどういうリプライかというと、こういうリプライです。非常に興味深い見解をいただきありがとうございますと、まあ、クッキーさんおよびその縄書店さんがおっしゃっていることは、自己完結できるものが感じるであり、そうでもないものが思うであるということでしょうかというふうに私からお聞きしました、お二人に対してね。うん、で、それに対してリプライをいただいております。はい、でクッキーさんのリプライです。自己完結させずに他者に伝えたいかそうではないかという違いかなと。それだけで決めてしまえるものではないですが、 あとは本能の部分に触るのが、触れるのがでいいのかな、まあ、どっちも一緒なんですけど、まあ、本能の部分に触れるのが感じるで、理性の部分で処理しているのは思うに当たるでしょうねということで出ました。この本能という言葉と理性という言葉ですね、まあ、これについてもいろいろと私なりの見解だったり、その定義というものをしていかないといけないんですけれども、まあ、おそらく、このクッキーさんがおっしゃっていることというのは、まあ、私がした質問、要するに自己完結できることが感じるであり、できないことが思うの、そうではないものが思うなのかという言葉に対しておおむね、肯定しているという形になると思いますね。うん、ここでクッキーさんが一番大きなポイントとしているのが、他者に伝えたいか否かというところですね。先ほど その2つ目のツイートにもあったように、そのあいつのカレーの食べ方が汚いんだよって誰かに言うとき、自分が誰かに発信するときに、それは思うに変わっているのではないかというような、考え方です。すごく、ね、これは、ね、面白いなと思いました。はい、で縄書店さんから、リプライいただいております。はい、僕の中では両方とも自己完結だと思っています。ただ感じるは直感、混じり気のない自身のみの思考、思うは感じた後に生まれてくる思考のような気がします。これまでの経験や他者から得た知識等が混ざった思考、実際に、カレーを食べる、実際にカレーを食べる方に価値がないと感じ、でも実際はそうではない、考慮することは無意味に思った。ごめんなさい、ちょっともう一度読みます。実際にカレーを食べる方に価値がないと感じ、でも実際はそうではない、実際はそうではない考慮することが無意味に思ったのであれば、経験上の思考が混ざるので、ズレを感じることは必然かもしれません。二つはセットなのかなと思います。火を触って熱いと感じ、熱かったと思うようなというようなご意見をいただいております。 ここでまたね、ちょっと私のした質問からするとそれを肯定するとまでは言いませんが、まあ、両方とも自己完結なんだよというふうに言っております。で、要するに確かに、完結する先というのは自己の中で収まっているけれども、その自己っていうのはそれまでの経験や他者から得た知識等が混ざった思考なんだと。だからこそ他の他者のその意見とは入っているんだけれども、それもすでにその個人の中に吸収されているものだから、その時の自己の中で収まっている。だから自己完結なんだというふうにおっしゃっているのではないかと私は解釈しました。で、本当に二人のおっしゃってることっていうのが、まあ面白いぐらい一致していると思うんですね。やはりそのクッキーさんも、その縄書店さんも、その他者との交わっている中でのその経験だったり、その中から得た知識っていうものが、その思うっていうものにつながっているんではないかと。で、その思うというものは、その、いわゆる本能というふうにクッキーさんは表現されていましたけれども、後天的に生まれてくるものであって、どんどん積み重ねていくものなんだと、というようなそのギャップというかその違いというのをね、感じて、それを私に伝えてくださったというところなんですね。まあこれが私がですね、このお二人の言ってることをちゃんと理解できているかどうかというところを確かめるためのそのテストでした。実際にこのクッキーさんと縄書店さんがこの放送を聞いてですね、いや違うよと、私が言いたかったことはこうだよというふうに思われたのであれば、その旨またね、いろんな形で私の方におっしゃっていただければと思うわけなんですけれども、では私はどう感じるのか、この思うと感じるっていうものがどう違うのか、ね、確かにですね、お二人のおっしゃってることはかなりまとえてると思います。で、私が考えるところとほぼ同じと言ってもいいのかな。ただやっぱりちょっとね、違う部分もあったりするんですけれども、で、ちょっとその話をする前にごめんなさい。一点ね、前提と言いますか、皆さんに考えていただくときに、前提としてこういうものがあるよというところをちょっとお話ししたいんですけれども、感じるはまだいいとして、思うという言葉はすごく広い意味に取られる言葉であって、今回は具体的なそのカレーを食べてる隣のおじさんが汚らしいと、それに対して価値がないように感じたというのは具体的なその例があるので、それを前提に考えて、そのクッキーさんも縄書店さんもこういうことなんじゃないかということをおっしゃっていただいたというところだから、逆にブレがなかったというふうに思うわけなんですけれども、思うという言葉のみを取ったとき、その前提となるその状況が説明されてない状態で思うという言葉を取ったときに、またそれも話が変わってくると思うんですね。私がどんな意図をしていたとしても、その思うという言葉だけをポンと出したときに皆さんが感じる部分がやはりちょっとかなり曖昧になってくると、それぞれ感じる部分がかなり違ってくると。で、それでいてすごくよりジェネラルな総合的な意味合いになってくるので、例えばなんだろうな、今簡単に文章を作るとすれば、毎朝ジョギングすることは健康的なことだと思うとかね、これっていうのは先ほどの私がそのカレーを食べてる隣のおじさんが汚ねえな、価値がねえなというふうに感じたこと、でもそれっていうのは本当は本質的なことではないんだということを思ったことっていうものとは、違うんですね。なので私はその時にツイートしてしまったから、もうこれはもう訂正もすることもできないんですけれども、思うという言葉を使わない方が良かったのかもしれないと今は思っています思っています。要するに思うとはその状況以外のこと時にでも十分に使う言葉であって、今回、私が言っていることはその状況において思うと感じたこと、その状態のことを指すのだというふうに思っていただければと思います思っていただければと思いますね。なんかやたらと意識しちゃうようになっちゃいましたね。だから要するに先ほど言ったみたいに、そのジョギングは健康的だと思うよみたいな、こうした方がいいと思うよとかっていうのは、その思うとはやはりかなり意味合いが違ってくるものだと、結構限定的なものなんだと 他にいい言葉はないかというふうにちょっと私は考えてみたんですが、ちょっとなかなかね、いい言葉がなかったので、まあ、今回はそれにまたツイッターの中でもこういった思うという言葉が飛び交っているわけですので、まあ、そこはね、そのまま使っていきたいと思います。ただ、総合的な思うという言葉の意味合いではなくて、こういった、前提があるのだということをね、まず皆さん、感じていただきたいというところですね。はい。で、ですね、あ、ちなみに掲示板の方私今チェックしておりますので、皆さんね今リアルタイムで聞かれている方、何かご意見等あればですね、どんどんどんどん書き込んでいただければと思います。まあ今日中収録しておりますので、なかなかね、書き込みまでするようなね、根性のあるリスナーはいないのかもわかりませんけれども、はい、皆さんも感じるところがあったらご意見いただければと思います。はい。で、じゃあ、早速というか、もうやっと、私自身がその思うと感じるがなぜこう違うのかっていうところなんですが、まあ、感じるっていうものは、後天的でもできるんじゃないかと私は思うんですね。それは、じゃあ、どういうことからそう言えるのか、私自身がそう断言できるのか、というところなんですけれども、要するに感じるっていうのは、思考というか、いちいち自分がこう考えるっていう状態を抜きにして、それこそ脊髄反射的に、体全身にですね、走り渡るこう電気がですね、感じると感じさせてるわけなんですね。ね。で、それっていうのは、まあ、分かりやすい例で言うと皆さんも共通してあると思うんですが、味覚だったりとかね、昔美味しくないと思っていた苦味のあるものが大人になってくると美味しく感じてきたりだとか、もしくは食べれなかったものが訓練して何回も食べてると慣れて食べれるようになってくるとか、まあ、そういったその感じるっていう五感的な意味合いでも感じるっていうのは後天的に変えられるものですし、それっていうのは先天性の強いものというふうに感じがちですけれども、そうではないんじゃないかと私は思います。で、後々やっぱりいくらでも変えられるもので、ただその他すごくそれまでに培ってきた、それこそその経験だったり知識常識っていうものが邪魔をして、その感じるっていう部分を更新するっていうことが非常に難しくなってくる状況っていうのはあることにはあると思いますが、そこのセンサーを敏感にしていればいくらでも感じるっていう部分の更新するっていうことは可能なんじゃないかと思うんですね。なので、逆に言えばですね、経験を積めば積むほど私は感じるっていうものが変化していくんじゃないかと、何をどう感じるのかっていうその基準がね変化していくんじゃないかと思うんですね。で、私の具体的なその例を挙げるとですね、これはもう何年前のことだったか、ちょっと 4,5 年前の話だったと思うんですけれども、今出会いはもうかなり、一般的に使われているそのエコっていう言葉がありますね。エコロジーというもの言葉を略したものだと思うんですけれども、エコっていう言葉がすごく流行っていると思います、ここ何年も。うん、私はもう本当クソくらえって思うわけなんですけど、エコクソくらえっていうふうに思うわけなんですけどね。はい。まあ、それはなぜそう思うのかっていうのはいいとしてですね、何にでもエコっていう言葉が使われるようになってきた時期っていうのが数年前にあったと思うんですよ。今はもうそれを、なんていうのかな、もうその木が熟してしまっているというか、エコっていうものがどこら辺、どこにあっても別に違和感がないような状態になってると思うんですが、まあ、エコだエコだとか、どうのこうのと、地球環境がどうのこうのっていうふうに言い始めたのは十数年前からなんだと思います。もしくは20年ぐらい前かな。うん。地球温暖化がどうとか、酸性雨がどうというふうにね、環境問題がどうとかっていうふうに言われ始めて、それに対してじゃあ人間がどういうふうにその生活をしていくのか、社会を構成していくのかっていう中のその思想考え方の一つとしてエコロジーというものがあるというふうに私は認識しているわけなんですけれども、そのエコという言葉がですね、まあ、その非常にうさんくさいものであって、全く語るに値しないというふうに勉強するに値しないというふうに感じ始めたのが、まあ、大体18、19ぐらいの頃なんですけれども、その頃に上京してきてですね、でしばらく経ってあるスーパーでですね、あれはあれですよ、豆まき節分の時期に、やはりスーパーでは あの豆と一緒にセットで売ってあるあの鬼のお面ってありますよね。まあ、お父さんなり、まあ、その鬼役をする人が鬼の面をかぶってそれに対して思いっきり豆をぶん投げるっていうね、そういう行事があるかと思うわけなんですけれども、その鬼のお面にですね、あの鬼のお面って、まあ、鬼ってほらあの頭がさ髪の毛がグリグリグリグリしてるじゃないですかね、くるくるパーになっててくるくるパーになってて、ね、テンパーじゃないですか、でモコモコしてるでしょ。でそのモコモコしているところになぜか大きい文字でですねエコって書いてあったんです。そう、ちょっと意味がわからないわけなんですけど、まあ、皆さんもね、えと思うと思うんですが、当然のようにそこにですね、エコって書いてあるんです。そのお面の鬼の頭のこの髪の毛がグニグニした髪の毛のね、丸っこい感じのそこにエコって書いてあるんです。大きい文字で。私はそのスーパーでそれを見た瞬間、もう、寒気がして一回立ち止まっちゃったんですね。そこでねピタッと立ち止まって、それパッて見た瞬間にうわーって言っちゃったんです。まあ連れが何人かいたんですけど、どうしたどうしたってなって、見てあれ鬼のお面にエコって書いてあるって、うわーって、まあそこまでね嫌がる人はいなかったですけど、まあありえないなという話で、まあ単純に鬼のお面にエコって書いてあることの不自然さっていうよりも、エコっていう言葉がそこまでそのあって当然だと認識されている状態、あの鬼のお面をデザインした人もしくはあの鬼のお面を作らせた人っていうのがエコって言葉入れちゃえよっていう風に言えちゃう環境がそこにあるんだと。鬼のお面とエコっていうものがどう考えても結びつかない、いやでもどこかでもしかしたら結びつくのかもしれませんよ、実はこの鬼のお面は再生紙を利用していますみたいなことで、だからエコっていうものをね押し出したいんだ、もしくはその鬼のお面の一緒にくっついている豆の入っているその袋っていうのはね、実はこう使い回しができますよとかって、何かそういう無理やりエコっていうものに結びつけて消費を伸ばそうというそういう動きがあったのかもしれない、売り上げを伸ばそうというそういう動きがあったのかもしれないけれども、だからといってですよ、だからといって鬼のお面のその頭のところにエコっていう風についているお面ってどういうことなんですか。そのお面をつけたお父さんが逃げ惑う姿を想像してくださいよ。エコ大使ですか、その鬼は何なんですかね。節分でもってそのエコを主張するその意図は何なんですか。それがあまりにも恐ろしいことであって、エコっていう言葉がその日常的にあるっていうのはまだしろ、まだしろってなんだまだよしとしてもですよ、それがいやエコっていいよね、エコって素晴らしいよねって言ってる人が多くなってきてしまっている悲しい現状がもしあるっていうのは、まあ仕方がないにしても、あまりにも意味がなさすぎるところにその言葉がはびこっている状態っていうのは、もう作っている側もそれを違和感がなく見てしまっている側も狂ってるとしか言いようがありません。それに対して私はすごく寒気がしたんですね。なんて恐ろしい世界なんだって思ったんですよ。すごく驚愕したし、行く末がすごく不安というか怖くてしょうがなくなりました。それを受け入れる、その何の違和感もなく受け入れる人がいるっていうこと、そしてそれを商品化している会社があって、それにお金が投じられていて、エコって言葉をつけた方がメリットがあるというふうに思われる社会になってしまっていること、すごく怖くなりました。もう寒い棒が立ってね、鳥肌になってね、うわーと思って、なんていうの、こうドッペルゲンガーを見ちゃった時のような、まあ、見たことないですけど、ドッペルゲンガーを見たことがないですけど、寒気がする、もっと本当は叫んだり怖がったりするんでしょうけど、ドッペルゲンガーを見た時にはね、ピクッとしたそのドッキリ感っていうのがあるわけなんです。そこには私のリアリティが確かに存在したんです。人から聞いて、わあそれって怖いねって、変なことだねっていうふうに思うことではなくて、うわーっとびっくりしたわけなんですね。そこは私のリアリティが存在してですね、感じたんです。私はしっかり怖って感じたんですよ。まあ、違う人の言葉で言うのであれば、きっしょって思ったわけですね。思ったわけです。思ったって言っちゃった。感じたんですね。うん。それがもう、電撃走ってですね、体の中に。なんて気持ち悪い世界なんだと思っちゃったんですね。感じちゃったんです。で、その後、私がまず、きしょって感じて、その後、 あ、これもそのいわゆるこういうそういう社会になってこうでこうでこういうことなのかっていうふうに後からついてくるわけなんですよ、その思考っていうのが。それは思うですね。うん、なぜこういう風なエコっていう言葉がこのお面についてるかっていうと、こうこうこうでこうこうこういう風な流れがあって、こういうことだからだと思うんだと推測されると。で、そういうことに関して私は非常にこう憤りも感じているし、不満も感じているし、心配でもあると、恐怖を感じているというようなところの説明をもしするときには、今みたいな説明をするときには思うっていうような世界に入ってくるんでしょうけれども、やはりその思うを生み出す、原動力となっているのはその感じるなんですね。だからこそ私はそのツイートの中で、その感じるっていうことにしか素直になれないと、人はね、感じるっていうところでしか、そのを原動力にすることしかでしか僕らは動けないんだということを言っています。それは要するに、第何回か忘れましたけれども、リアリティという回を設けましたが、以前ね、ぜひ皆さんで、ね、聞いていただきたいんですけれども、それが要するにリアリティがあるのかないのかというところの話なんですね。リアリティがより多ければ多いほど、より感じるというような状態を作ることができると。で、でも思うというのは、じゃあここの中でね、この私がその言っている中、ツイートの中でですよ、その今さっきのお面の話ではなくて、ツイートの中で言っている話としてですよ、もう一度読みますが、私の隣の席でカレーを汚く食べている初老の彼を見ると、私は彼に価値がないように感じるのだと。しかし私は本当はそうではないことを知っていて、食べ方などの表面的な美しさこそ価値のないことだと思うのであるというふうに言っています。これを前提としたその思う、その彼がなぜ価値がないと感じているのかっていうのは、まあ、その気色悪さだったり、そのやっぱり見た目の問題ですね。ただその動作っていうものは、結果として見ている動作っていうものもあれば、その動作に至るまでのその経緯っていうものをこっちが勝手に推測することによって、相手に対しての嫌悪感というものが生まれているということも十分にあります。それはどういうことかっていうと、例えばですね、まあ、実際その人がどういう食べ方をしていたかというとですね、こう肘をですね、なんて言えばいいのかな、まず貧乏ゆすりしてました。貧乏ゆすりをしていてですね、こう頬杖をついてですね、で、左手で頬杖をついて、頬杖をつくってのは分かりますよね、皆さんね。肘をこうテーブルにつけて、左のほっぺたで、左手の肘をテーブルにつきます。はい、皆さんイメージしてください、もしくはやってください。で、左手はグーです、右手はチョキです、あのカタツムリです、いやそういうことじゃなくてですね、あの左手はグーです、はい、でそのグーを、左の方に押し付けます。逆ですね、そのグーに対して左の方を押し付けます。要するにその頭、だいたい4キロと言われてますが、人の頭はその4キロをその左手のそのグーになったその手の甲の部分で、手の甲に押し付けますね、の部分で支えている状態で、当然のように、頭は斜めを向いてですね、こう口はこう歪むわけなんです。こう顎がちょっとずれるのでね、歪むんですね。で、貧乏ゆすり、右足で貧乏ゆすりをしています。で、右手はですね、スプーンを持ってるんですけど、そっちも実は肘がね、テーブルについてるんですよ。で、スプーンをですね、肘がテーブルについていて、で手の高さっていうのは顔と同じ位置なんですよ。顔と同じ位置で、スプーンをこの 手首の動きだけでスプーンをですね、こうスプーンでこうすくってカレーをで、こうそのひん曲がった口の中にカレーライスを放り込むと、でくちゃくちゃくちゃくちゃ食べてですね、時には水を飲んで、時には福神漬けを食べると、いうような感じなんですね。まあ、私がその体型だとかっていうところに全く偏見は持っているつもりはないですけれども、つもりはないんですが、やはりそれは、やはり彼は、非常に、体重のありそうな方でして、見た目から推測するに120か30ぐらいはあるのではないかと。 その根拠というかその推測その計算というのは私の会社の人間に、まあ、110キロぐらいの人がいるんですけれども、その彼よりも大きかったんですね。まあ大きいんではないんですけれども、こうやっぱりでっぷりとされていた、この表現がどういうふうに伝わるか分かりませんが、でっぷりとされていたんですね。まあだからこうやっぱりあんまり動きたくないという感覚があるんでしょうけれども、こうまあそういった食べ方をしていた、非常に汚らしいなと思いましたね。なんてことだと。で、私がその汚らしいから価値がないっていうふうにやはり一度直結してしまったんですけれども、その奥にあるものというのはやはりそこに至るまでの、まあちょっと言葉は違うかも分かりませんが、教養だったりだとか、まあ、育ちや教養というものがそこに垣間見えてしまったり、もしくは、もしくは彼がね、そのお偉さん方、自分がおえ、ね、あの偉い人だと思っている人の前で同じ食べ方をするかどうかというと甚だ疑問ではありますが、まあ、そうでないところでそういうふうな食べ方をしている状態がある人間なんだというところはですね、そういう性格もしくは生活をしている人間なんだというふうにやっぱり私自身は見てしまったんですね。で、だからといってそんな性格であって、そんな性質であって、そんな生活をされていて、そんな教養であって、そんな育ちであったとしても、その彼に価値があるかないかっていうのは私がどうこういうことではないですし、まあ逆に言えば私から見れば価値がないと思ってしまえばただそれだけの話であって、私からは別に私にとっては価値がないんですよって別に断言しちゃえばいいだけの話なんですけれども、その時でも私は総合的に見て他の人から見ても価値がねえんじゃねえかっていうふうに思って感じちゃったんですね。うん感じちゃったんです。こいつなんでこんなところいるんだって感じちゃったんですよ。嫌悪感を持っちゃいました。言うなれば昔の白人さん、今の白人さんも持ってるかもしれませんが、持つ黒人さんに対しての感情と同じだと思っていただけいただいて、結構私はそういう風な差別的な目を持っている人間なんです。ただそれは本質ではないってことは瞬時にはその感じた私をぶん殴りにやってくるわけなんですね。バーカローって殴りにかかってくるわけなんですよ、俺のことをね、その感じた俺をね。そんなことを感じてもしょうがねえじゃねえかと。ね。なぜなら、それが本質ではないということを知っているから、彼のことを本当に知ってこと、お前のためになるの、なるのではないかと。彼のことを本当に知ってこそ、価値があるのかどうかっていうのを、お前にとって価値があるのかどうかっていうことを判断できる、初めてそのステージに立てるんではないかと。殴りにかかってくるわけなんです。そこで決めつけるお前が一番醜いと殴りに来たんです。それが思うくんです。思うくん。やっと出てきた思うくんね。思うくんやっと出てきた。彼自身が何を目的として生きていて、どういう理由で存在するのか。そしてそれに対してどうアプローチをかけていて、今どうしているのか。わかりませんよ。こちらから見ていて、もしかしたらカレーをね、汚らしく食べているっていう風に見えたかもわかりませんが、実は喫茶店でそのカレーを食べている動作と見えるものは、もしかしたら世紀のね、大発見をするための実験をしているのかもわかりません。カレーのように見える何か、泥のようなものをね、ライスと、もしくはライスのように、ライスのように見える何かとこう、混ぜ合わせることによって、加合させることによって、そのスプーンの上でその加工させることによって、その実験結果を見ようとする。だけれどもその実験結果を見ようとした時に放射能がこうあまりにも出てきているということが目で見て分かった、目で見て分かるような彼はそういう能力を持っているのかもしれない。でその上で、自分がその口の中に放り込む、もしくは胃の中に放り込むことによってその放射能が周りに出ないような体になっているのかもしれない。それを防ぐために、あ、放射能出ちゃったということで、胃の中に放り込んでいるという状況がもしそこに、もしあるのであれば、私はとんだ勘違いをしていた。まあ、喫茶店で なぜやらないといけないのかというのはわかりませんけれどもね。もしそうだったとしても、まあ、そんな放射能、加工して放射能の出るようなね、カレーライスを出すようなところがおかしいんですけれども、カレーライスじゃなかったという話なんですけどね、それはね。まあ、それはまあ極論であって、まあ、ありえない話なのかもわかりませんけれども、まあ、こちらの勝手な推測でもって、相手がすごく汚らしい、まあ、汚らしいと感じてしまうことは別にいいとしましょう。その上で価値がねえなというふうに感じるっていうことは、非常に自分にとってもったいないことをしているわけなんですね。本当に相手がどういう、自分にとってどういう人間かっていうのを見定めるためには、もっともっと相手のことをよく知らないといけない。 けないのにもかかわらず、早期にそれを断定しようとしてしまうその自分の感覚がある。それは非常に、もったいないし、愚かなことだと私は思うんですね。だから思う君は殴りにかかってですね、それは本質ではないというふうに、言ってるわけなんですね。そこが私が思う、その私の考える思うと感じるっていうところのギャップなんですね。じゃあね、彼をそれを見た時にですね、汚いけれどもなぜ彼はそんな風になってるんだろう、なぜ彼はそういう風になってるんだろうって知りたい、どうしてそういう風になったのかっていうことを感じたいっていう風に感じられる状況になることこそが、その私が思う君がね主張している意見により近づくための一歩になるはずなんですよ。で、先ほど申し上げたようにですね、人間は、私が思うにですよ、私が考えるに、人間は感じることにしか素直になれない。感じることをまず第一として、優先的に、持ってこようとするんだけれども、まずはね、人間の無意識の中でね持ってこようとするんだけれども、先ほどの思う君が出てくるなり、もしくはクッキーさんやその縄書店さんが言ってるように、後々そのいろんなところで得た知識だったり常識、その経験してきたものっていうものがですね、それをブレーキをかけてですね、その感じたものをそのまま行動させる場合とそうじゃない場合とあるわけなんですね。まあ、それがクッキーさんが言うところの、その理性だどうこうというようなところ、理性と本能というところで分けているところは、そういうふうな部分をそういうふうに表現されているんだと思うんですが、私はそれを、それはその理性でも本能でもないというふうに感じています。まあ、なぜなら先ほど言ったように、そのお面に対して嫌悪感が出てきたものっていうのは、なぜなら知識から出てくるものだからですね。はい、どこまで話したんだっけ。で、そうで、先ほどのここで言うところの思うですよ、総合的なジェネラルな思うではなくて、その彼って、汚らしいな、価値がねえなということに対してパンチングしてきた思う君っていうものに、どれだけ感じるっていうその基準を近づけていくかっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかと思うんですね。思うということは、こういうふうにした方がいいと思う、こっちの方がよりベターだと思うというところの思う君です。で、その思う君に近づく、その思う君のそのこうした方がいいんじゃないかと思うというところと、その行動を一致させるためには、感じるっていうその行動の基盤になる、大元となるものをその思う君により近づけていく必要がある。まあ、それがもしね、その感じる君を思う君に近づけていく方法があるのだとすれば、もしその方法があるのだとすれば、それを私はリアリティと呼んでいるというだけの話なんですね、今回の話は。ね。で、さらにその後の話も続きますけれども、まあ、それをまあ、第何回か忘れましたけど、リアリティという話、回でやっておりますので、詳しくはそっちを聞いていただければと思うわけなんですが、その後の私のツイートで、私はリアリティがあると仮定して生きているが、それとは矛盾した考えも持っている。おっと、話が変わってきたぞ。それは何かがクリアできれば前に進めると思い込むことは、と思い込む、それは何かがクリアできれば前に進めると思い込むことは、できない自分を肯定していることであり、やると感じたらすでにやっており、動機と動作が限りなく近く、狭い溝の思考は限りなく深いということであるということなんですね。これは私の理想形がこの文章の中に、含まれているわけなんですけれども、詳しく説明していきますとですね、そのリアリティというものがあるんじゃないかと私は思ってるんですね。その思うと感じるのそのギャップを埋める何かがあると、それはリアリティだと仮定しています。で、だけども、それとは矛盾していること。リアリティがあると仮定している。要するに、リアリティさえ手に入れることができれば、俺は、感じるを思う君に近づけることができる。要するに、自分の理想的な行動を、より理想的な行動を自分の体に取らせることができる。つまりは、自分自身をコントロールする、ことができる方向性に行くんではないかと。そのためにリアリティが必要なんだ、リアリティさえ手に入れることができればいいんじゃないかと私は思ってるんですね。だけど、その リアリティさえ手に入ればって思ってること自体がおかしなことなんですよ、私の考え方からすると。そういうことを話しています。何々が〇〇が何かがクリアできれば、要するにリアリティさえ手に入れることができれば前に進める、問題が解決したりとか、より、自分の目的にかなうような状態がそこに待っているというふうな考え方というのはですね、今できない自分自身を肯定することにつながってしまうわけなんですね。今自分ができないのはリアリティがないからだと思っちゃってるんですよ、結局は。それを肯定するために自分はリアリティさえ手に入れることができればそれができるというふうに感じてしまっている。その裏側をただ表現しているだけであって、私自身はリアリティというものがどうやったら手に入るか分かんないんだからしょうがないじゃないかっていうふうに自分を甘やかしちゃってるんですね。それを、そういう状況があって、それを良しとしている限り、一切私は前に進めません。リアリティというものがないにしても、もしないのだとしても、私は前に進まなければならないんですよ、結局のところ。なのにもかかわらず、私はリアリティというものがあると仮定して話しています。もう何のこっちゃよく分かりませんね。私もよく分からないんですけれども、この辺は非常に私がどんどんね、自分自身で追い詰めていって整理しなければならない部分ではあるんですが、矛盾したこの考え方というのが私の中でこう共存しているわけなんですね。で、その後の文章、後半の文章ですね。やると感じたらすでにやっており、動機と動作が限りなく近く、狭い水の思考は限りなく深いということということでですね、このやると感じたらすでにやっておりというこのフレーズ、もしかしたらどこかで聞いたことがあるような感覚をお持ちになる方が中にはいらっしゃるかもわかりません。そう、これはですね、なんともこの今から申し上げることの影響っていうのはもしかしたら受けてたのかもわかりませんけど、私の感覚としてはそれは受けてないという感覚なんですが、私の大好きな、みんなも大好きなジョジョのですね、第5部の中の敵役に出てくるですね、プロシュートの兄貴がですねプロシュートの兄貴がですね、その弟分であるペッシ、というねキャラクターがですね、最初もうすごくふぬけなんですよ、そのペッシっていうキャラクターが出てきた時には。その兄貴分のそのプロシュートっていう男がですね、お前は本当に精神がなってねえんだよっていうふうに言うんですけれども、でペッシがですね、そのいわゆるペッシの敵であるブチャラティという男に対してですね、まあ、ブチャラティじゃなくてもみんなに対してそうなんですけど、ぶっ殺してやる、ぶっ殺してやる、畜生ぶっ殺してやるって言うんですよ。おいペッシーって、おめえさっきからぶっ殺してやるって言ってるけどな、ギャングはそんな言葉使わねえんだよっていうですね、何のこっちゃかと思って話を聞くペッシー、どういうことなんやん、でな言えてないやん、どういうことやねんと思ったらですね、そのプロシュートの兄貴が言うにはですね、ギャングっていうのは思ったらもう行動してるんだよ、ぶっ殺してやるなんていう言葉はありえねえんだよ、ぶっ殺すって思ったらすでに殺してんだよ、だからぶっ殺したっていう言葉だったら使ってよしみたいなことを言うんですよ。まあ、ペッシはその時はね理解できてないんですけどね、その後にプロシュートの兄貴が死ぬと同時に覚醒して、それを理解してものすごく強くなってしまうわけなんですけれども、そのそれとほぼ同じものだというふうに考えていただいて結構です。私は、ね、たまたま最近その5部のその部分を読み返した経緯があって、あ、こんなこと言ってたなと思ってですね、まあ、これはね、そのやるっていう風に感じた瞬間と行動が完璧に一致しているということではないんですよ、私が言いたいのは。もしかしたらプロシュートの兄貴が言いたいのは完璧に一致している、もしくは行動が先に出るっていうことなのかも分かりませんけれども、私が言っているのはほぼもう刹那であると。そのやると感じた瞬間と行動というのはやっぱりどうしてもやると感じる部分の方が少しだけ手前にあると。だけれどもその行動に移るまでのその動作っていうものに移るまでっていうのが本当に刹那的な隙間でしかなくって、そのやると行動っていうその動作、いわゆるその動機と動作っていうものが限りなく近く、その動機と動作のその狭い溝っていうのは、その溝はその浅い溝ではなくて限りなく深い溝なんだと。 で、その溝の中に思考っていうものが入っているんだということを私は言いたいんですね。その動機っていうものと動作っていうもののその間に思考があるっていうのはですね、要するにどう感じたからじゃあどう行動しようというところなんですよね。例えば私は今暑いと感じたからエアコンでもって、涼しい風をね出そうと、これで、涼しいその体温調整をしようと思うわけなんですね。寒いと感じてからじゃあ体温調整をしよう、じゃあ体温調整をするためにはどういう選択肢があるだろうか、エアコン、冷房をつける、うちわで仰ぐ、扇風機をかける、服を脱ぐ、寒いと思い込むようにするとか、いろんな方法があると思います。怖い話をね、見たり聞いたりするとか、いろんな方法があると思います。その中でじゃあどれが一番いいのか、今可能なのはどれなのかで、その目の前にあったそのリモコン、エアコンのリモコンをパッと手に取って、動作っていうものにその時点で移るわけなんですけれども、まあ皆さんそれこそその刹那的な瞬間で熱いエアコンっていう風にほとんど直結した感じでその、あの思考がされていると思うんですが、その思考っていうものが浅い思考ではなくて限りなく深くなければならないということなんですね。で、限りなく深いっていうのはその思考の量というかその思考するそのプロセスの長さっていうのが非常に長いものになってしまうんだけれども、長いからといってそれを時間をかけているようではいけないと、瞬間なんだけれどもものすごい量の思考ができていないといけないっていうことなんです、私が今言ってるのはね。なのでやると、その感じたらすでにというか、まあもうやってるんですよ。だけれどもそれは安易にやっているのではなくて、その溝、すごく刹那的な溝がそこに存在して、そこの深さたるものはすごくって、その深い溝の中に思考っていうものが無尽蔵にあるんだという状態が非常に理想的なんじゃないかということなんですね。なので先ほど申し上げた何々さえあればクリアできるのにっていうような状態っていうのは、その無尽蔵なその狭い溝の中にある思考っていうものを生み出そうとするパワーがないっていうことなんですよ。どんだけ短い時間であったとしても、もう意地でもその思考をものすごく頭を働かせてですね、できる方法を探るっていうね、リアリティっていうものがなくったってね、感じる君を重くのところに連れていくことができるかもしれない、その方法をもっと探る、もしくはリアリティっていうものがない、じゃあすぐ手に入れる方法を探る、その答えっていうのは自分の脳みその中にあるというふうに確信できてですね、それを自分の中から紡ぎ出す、まあ、むしろ自分の中以外からはほとんど紡ぎ出せる可能性はないんですけれども、自分の中からその紡ぎ出すっていうのは、そういった覚悟というかですね、自分に対して その甘えっていうものを捨て去る部分がないとできないことではなんではないかと感じているんですね。だからリアリティってなんだろう、リアリティってなんだろうっていうふうに考え続けることはですね、私のその思考のそのスピードというものを少しずつでも早めることに、まあ、なってるわけなんです、結果的には。だけれどもそういう革命的なその狭い刹那的な溝の中で張り巡らされている思考というものを手に入れる瞬間というのはもうそれこそ瞬間的だと思います。何かを積み重ねていってそこに至るということではなくて、ボンボンボンボンという感じでね、はっはっという感じで、こう本当にいわゆる悟り的な感じでその自分の中に形成されるものなんではないかと思うわけなんですね。まあそれに準ずるような経験を今まで何度かしてきているし、その悟りっていうものを開いている人を実際何度も目にしていて、その人の話を聞いていますので、まあそうなってくるとですね、まあそうせざるを得ない、死の子の言わずにそのリアリティというものをこっちから感じに行ってやろうじゃないかと、どうやったらリアリティ君は僕のところに舞い降りてくれるのっていうふうに言うのではなくて、ね、こっちから飛び込んでってやれっていうふうな感覚でやっていかないと難しいところがあるのではないかというところなんですね。そこを表現するためのその思うと感じるの違いであって、思うと感じるの違いの中にリアリティというものがあって、でもリアリティというものがどこかにあって、それっていうのものはまだ私が見たこともなければ感じたこともないもので、いつか手に入るだろうっていうふうな楽観的なことではなくて、自分の中で紡ぎ上げていく、もしくは紡ぎ出していく、そして瞬間的に構築していくものなんだというところをですね、本当の意味で私は理解したい、要するに感じたい、本当にそうなんだと、私は今これ思うという段階なんですよ。 その狭いその溝の中に思考というものが あってどうこう刹那的な思考があるというようなことっていうのはですね、まだ私は思う段階なんですね。それを感じるっていうところにまで持っていければですね、それこそリアリティを持ってリアリティを感じることができるという状況になるわけなんですね。もう皆さんちょっとよくわかんなくなってくるかと思うんですけれども、私はそういうことが言いたかった。で、そのクッキーさん並びにその縄書店さんがですね、その前半部分のツイートに関してこうやって皆さんのですね、そのそれぞれの思うところというのを言ってくださるというところはですね、より私のその刹那的なその思考っていうものにたどり着くまでの糧となるというところなんですね。はい、もうちょっとね、久しぶりのラジオ収録だったので、ちょっと声のトーンがこう張り切っちゃってるトーンになってると思いますけど、でやっぱり最近ね、結構ゲストさんに来ていただいて収録する回が多いので、なかなかこうやってね、私の思うところをダーッと言うというところはなかなかないかと思うんですけれども、いや、ゲストが来ててもダーッと言うかね、ごめんなさいね、いつもね。はい。まあ、ゲストさんのね、募集もね、まだまだやっておりますので、ダンとこういう話がしたい。まあ、ダンと、ダンのこの意見について論破したいと。まあ、論破ということはあまり好きではありませんが、こういう自分の意見を言いたい、というような方がいらっしゃいましたらですね、どんどんね、私の方にアプローチかけていただければと思います。まあ、今回はとりあえずこの辺までにしとこうかなと思うわけなんですけれども、続いては、エンディングの方に、参りたいと思います。
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
はい、エンディングです。まあね、なんていうのかな、鼻がかゆいね、こんなに鼻がかゆくなったのは久しぶりですよ。でもやっぱり嬉しいね。まあ知らない人は教えてあげますけど、私はね、もうやたらしゃべくり回るとですね、頭蓋骨がね、揺れるんですよ。で、一番頭蓋骨の中でも、影響を受けやすいのが鼻なんです。鼻の穴の周りがね、すごくね、微妙に振動するんです。だからかゆくなるんです。鼻がかゆい、そう思えてね、ずっと喋っておりました。はい。今回はすごく抽象的な話であって、なかなか理解しづらい内容かと思いますがね、だからこそここ意味がわかんねえよというふうに皆さんからのご意見をね、賜りたいと思う所存でございます。まだ告知になりますけれども、前回というか、まあ先々週ね、の回でも言いましたが、皆様からの悪口を募集しております。今のところね、悪口ね、ちょこっとだけ来てますけれども全然足りませんので、皆さんからですね、なんてこういうところがこうなんだみたいな感じでね、悪口等々ね、言っていただければと思います。そしてですね、またもう一つお知らせなんですが、ポッドキャストだけで聞かれている方っていうのはあまりね、意識をされたことがないかもわかりませんけれども、私のその気がつけば両生類のそのブログの方、そのサイトの方ですね、の方にいただければですね、過去放送がすべて聞けるようになっております。で、過去放送専用のページというのを設けておりましてですね、なんとカテゴリー別で、やっておりますので、その今までの回0回から今まで、まあ、過去その46回までやっております。で、今回47回までやっておりますけれども、順番に聞いていくとなかなかね、よくわからない部分はあると思いますので、まあ、カテゴリーで、皆さんの興味を持ったところから聞いていただければと思います。で、これはまだちょっと確定的ではありませんが、50回を迎えたところでですね、皆さんからのその過去回、各回のですね、大投票会といいますか、 ランキングをつけたいというふうに思っておりますので、そういったイベントごとも考えておりますので、皆さんぜひぜひですね、その過去のリストを使ってですね、過去分を聞いて、この回気に入ったなと思う部分があったら、その回の第50回を迎えた時にその投票をね、ぜひしていただければと思います。その時に、アンケート等もしていきたいと思いますので、皆さんのご意見をぜひ聞かせていただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手はダンでございました。おやすみなさい。